皆さん、こんにちは。チャンネル正論です。本日はですね、産経新聞出版の、瀬尾智子編集長に、おいでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日取り上げたいのはですね、3日に、発売された、はい、トランスジェンダーになりたい少女たちという本で、はい、なぜ取り上げたいかというとですね、瀬尾さんの方から説明していただけますか。
取り上げた。
これをですね、取りたい理由っていうのはですね、うん、今非常にこの出版前から、
はい、話題になっている
。
まあ、今ですね、はい、この出版を、すればですね、はい、これを販売した書店に、火を放つというような、はい、まあ、脅迫が、うん、弊社と複数の書店に、まあ、来ている状態でして、はい、まあ、それもおかしいんですけれども、そもそもこの本がですね、うん、はい、ずっとそういう目に遭ってるわけです。
そうなんですね。
はい。
つまり最初は角川が、はい、出版しようとしたけども、はい、断念したと。
はい。
で、瀬尾さんはそれを受けて、出版しようというふうにこぎつけられた。
そうですね。ちょっと はい、この本が、その、うん、アメリカのベストセラーですから、はい、そのベストセラーがなぜ日本で出版できないっていうか、うん、なんでそんなことになっちゃってんのっていうところが、まあ、そもそもの始まりで、うん、で、これはじゃあ、角川さんがどういう判断されたかわかんないで、なぜ出さないことになったのかわかんないですけれども、うちだったらまあ、出せるなと思って出版を決めたわけです。うんうん、ところが、まあ、うちで出すよと、4月3日に出すよとなったら、その、直前にですね、うん、書店にそういう脅迫の、うん、脅迫が送られてきたというような状況に今あるということですね。うんうん
うん、書店の方の反応はいかがですか？
まあ、だから、その、放火されるって言っているから、うん、その、やっぱり、お客様と、それから従業員のことを考えて、うん、今、販売を見合わせている書店様が非常に多いように、うん、やっぱり私、その大きな書店ですね、うん、は思いますが、うん、で、その、そうそう、皆さんにお礼を言わなきゃいけないんですけれども、うん、そういうことがこう報道されたりとかですね、うん、したので、皆さんがこう応援しようということでですね、アマゾンで、総合の1位にしてくださいました、うんうん。本当にありがとうございます。まあ、こういう時に応援してくださるのはこんなにありがたいとは本当に思いませんでした。うん、
だから仮に書店でなくてもアマゾンで頼めば手に入ると。
うん、ところがですね、うん、今アマゾンの在庫が切れまして、うん、ただ金曜日、うん、これ
金曜日
ですよね、今ね。はい、今、この時点でちょっと切れたんですが、うん、間もなくもう在庫も搬入してますので、うん、お買い求めいただけるようになるとは思いますけれども、うんうん、はい。
それで僕、これ読ませていただいて、なんでそんなに脅迫をね、する、電話をしてきたり、メールしてきたりするような内容じゃ、うんうん、読んだことない人がそう言ってきてるんじゃないでしょうか。
そうですね。うん、これ、まあ、ここにも書いてあるんですけれども、はい、エコノミスト誌とタイムズ誌のベストブックになってるんですよ、年間の。うんうん、ですから、まあ、これを書いてることが気に食わないという方もいらっしゃるでしょうけれども、うん、まあ、今年最高の一冊っていうことで評価されている本でもあるわけですよ。うん、で、角川さんのところに、まあ、デモをするだなんだと、言っていた方々は、うん、この本がヘイトだって言うんですけれども、全然これ読んだ人が、うん、まあ、これ今回発売になりました。アマゾンでも買えます。それから街の書店様で頑張って売ってくださってる書店もたくさんあってですね。
はい、
そこで買われた方が読んで、うん、なんでこれがどこがヘイトなのってもう言い始めてるんですね。
う
ん、
それそうですよね。
ええ、
でこれ読んでどこがヘイトかって。
この本ね、うん、どちらかといえば、うん、すごく、よく書けてる本ですね。
ですね、うん、
注釈もたくさん後ろに、
ね、
引用論文とかもついていますけれども、うんうん、非常に、多角的に、取材をして、それからその、200人50家族に、著者は取材している、本なので、そんななんか、なんていうんですかね、フラッと、書いたような、本ではないんですよ。 それを、まあ、ヘイトという、こう、まるっとした言葉で、批判という、批判になってない批判ですけれども、をしたりとかですね、あとはその、そうですね、この内容について、どこがおかしいっていうような、その批判がほとんどないんですよ。で、例えばあるとすると、なんかこの元の原著がですね、出している出版社が、なんか保守的な出版社だからとか、あとこの人の書き方がどうとか、とかでね、そういうことであって、なんですかね、こう、真面目にこう、議論する状況にないわけですよ。で、それはなぜなのかっていう話なんですけれども、その答えの一端もこの本の中に書かれてるんですよ。だからアメリカで、どういうことが起こって、業界の権威もキャンセルされて、大変な言論の、封殺というか、地位まで、なくすような状況にあるということなんですね。もともとはこの、きっかけ、この本の、この、なんていうんですか、テーマとしては、最初は、思春期の少女たちに、性別違和というですね、ものを訴える少女が、すごく増えていると、爆発的に、欧米で。増えているっていうことの謎を、いろいろ多角的に解いているのがこの本ですね。
それに SNS が非常に大きな影響を及ぼしたっていうのは、僕これ読んでて、なるほどなというふうに思いましたね。
白谷さんどっかにこの中で書かれてたと思うんですけれども、そこはね、その、マスコミがね、信じられないと、SNS の、その体験談を、聞いてしまう風潮もあるみたいなことも書かれてたように、思うんですけれども、やっぱりその、すり込まれちゃうんでね。
そうですね。
あとその少女たちの間で、つながって、どんどんそれが社会的な伝染を起こしているんじゃないかという仮説をですね、立てている、その論文も取り上げているというような形ですね。
はい。そう、今おっしゃったように非常にいろんな角度から、このトランスジェンダー問題っていうのを、少女たちにね、こうある程度フォーカスしてやってますよね。
そうですね。だから本当にそのじゃあトランスジェンダーという人が他にちゃんといらして、トランスジェンダーの人に対して何かを言っている本ではないんですよ、これは。だからトランスジェンダーに、ここ まさになりたい少女たちというふうにつけましたけれども、なぜなりたいと思うのか、それから、その少女たちは本当にトランスジェンダーなのか、そういうことをすごく多角的に、なんていうの、取材してるわけですね。で、実際に、この、トランスジェンダーだと、自分はトランスジェンダーだと思い込んで、性別移行の手術をですね、受けてですね、やっぱり違ったということで後悔している少女たちの話も書かれているわけですね。で、これは日本ではほとんどなんか報道されてないみたいな感じがしますけれども、イギリスなんかではそれは問題になって訴訟まで起きているわけですよ。だから、じゃあその性別、それ誰が問題かというと、お医者さんですね。
はい、
要するに、ちっちゃい子供たちに、が、自分はトランスジェンダーか、だと言っていることを、そのまま認めるんですかと。で、その子の、その性別の違和感の原因は、本当に、性別違和なのか、それとも他に問題があるのか、それを判断するのは、本当はお医者さんなんじゃないですかっていうことも、この本の中では、白谷さんおっしゃっていると思うんですね。
はい。
で、その、少女たちが言っていることをそのまま認めるという、ことを、その、肯定ケアと、肯定否定の肯定ケアというんですけれども、その肯定ケアを、その、が今、標準になってるわけですよ。で、その肯定ケアで本当にいいんですかと。 で、この解説を書いておられる、うん、その、
岩波先生。
はい、先生はですね、はい、うん、やっぱりこの問題は医療的な問題よりは、政治的な、話がクローズアップされているということを、まあ、解説でおっしゃってましてですね、はい、で、ただこの問題は本来医療の問題であると、うん、
はい、
多数の症例を集めた客観的なデータに基づいて性別違和の定義を確立し、うん、標準的な治療指針を得ることが何より求められているというふうにこの解説でもおっしゃってるんですけれども、ね、はい、まあ、ぜひこの解説もですね、うん、読んでいただきたいと思うんですね。
あ、そうですね、解説も非常に分かりやすい、はい、く書いてありますよね。
いい解説だと思いました、
うん、正直僕トランスジェンダーの問題って、まあ、その LGBT の中では、まあ、知ってはいたけども、はい、この少女たちにこれだけの影響を及ぼしているっていうのはこの本を読むまでね、
はい、
本当にどうしてこう少女たちがこうトランスジェンダーに悩むようになっているのかっていうのはよく分かりました、この本。
そうですね、うん、いろんな方面から、うん、まあ、だからそもそもやっぱり思春期って揺れ動くんですよね、
はい、
なんかこう違和感、体に対する違和感とか、
はい、
自分の、自分はもうちょっと男の子っぽい、なんか女の子になるのが嫌だなって思う人もいると思うんですよ。
うん、
まあ、そういう子たちが、こう走ってしまうっていうとあれですけれども、トランスジェンダーなんだと思う、うん、その環境がすごく整えられているんですね。
はい、
例えばその、幼稚園児からやっぱり、はい、そのなんていうんですかね、ジェンダー教育、うん、ジェンダー思想教育っていうものが、うん、行われているんですけれども、はい、例えばこの、ジェンダーユニコーンっていうですねもので、教育したりとかしてるわけですよ。
うん、
これ自分が考えるジェンダーと、うん、見た目が表すジェンダーと生まれた時に決定された性別、身体的に引きつけられる対象、感情的に引きつけられる対象と、
うん、
こういうことをですね、まあ、教えてるわけですね、
うん、
で、それでいいんですかと。
本当ですね、
うん、こんなことを、うん、その幼少期に教えたら混乱するんじゃないですかと、
はい、
いうふうにはまあ思いますよね、
うんうん、非常に今の安易な流れのその LGBT に、まあ、それはもちろん理解は必要なのかもしれないんですけども、今おっしゃったようにね、特に若い子どもたちに対して過度にね、うん、こうなんていうか情報が流れていく、特に SNS を通じてっていうのが、顕著な例だと思いますね。
なんかこのちょうどこの帯にね、私としては私の読み取った、うん、この本の、テーマを、うん、まあ、書かせていただいたんですけれども、やっぱりこれは行き過ぎたね、うん、ジェンダー思想と政治人が起こしている現実なんですよ、うん、というふうに私は読み取りました、
うんうん、
これを読んだ方が他にどのような読み取りをされるかちょっとわからないんですが、
はい、
やはりこの性自認ということに関して、うん、それからもうすでに日本でも LGBT 理解増進法で、ジェンダー教育、
そうですね、
されているかと思いますが、うん、そのこともですねちょっと日本でよく考えなければ、うん、いけないなというふうに、うん、読めると思います。
そうです
ね、はい、
親御さんも含めてね、みんなでこれ読んで、はい、実際にどういうことなのかっていうのを知ってほしいですよね。
そうですね、アメリカではやっぱり リベラルのお母さんが、はい、この子どもたちを、うん、取り戻したいと言って、まあ、もともと、なんていうの、その勉強できるお母さんたちなのか、うん、すごい勉強して、なんかこれはおかしいだろうと言って、うん、戦ってる状態になっちゃってるんですよ、
うん、
でもちろんその中には本当の性別違和のお子さんもいらっしゃるかもしれないですけれども、
うん、
そこを見極めるのはお医者さんじゃないのと思うんですけれどもね、はい、
非常に、まあ、これから日本にとっても、まあ、参考になる、
はい、
本ですよね。だから単にこのヘイトとかなんとかという問題ではないですよね。
はい、
これはね、本当におっしゃる。はい、いうことなのでですね、ぜひ、この本ですね、まあ今年、本当エコノミストもタイムスも今年最高の一冊というふうに表現してるように。
本当にこの本にヘイトっていうのは、うん、著者に失礼ですよ。
いや失礼ですよ、ね、うん。本当ですね、
うん。これだけのものをお書きになる方を、うん、そのヘイトっていう言葉で片付けるのは、うん、非常に失礼ですし、差別を助長するというふうにも言っている方もいらっしゃったようですけれども、全然差別を助長するも何も、うん、そのトランスジェンダーのことがよくわかると思いますね、これは。
本当に、でこの本のね、やっぱ出版にこぎつけたあの瀬尾さんのね頑張りに敬意を表して、
いやなんかあの産経新聞にもたくさん応援していただいておりまして、
は
い、
まあ同じ会社だから、
まあまあ同じようなものといえば同じようなものだけど、まあ一応別なので、はいね、巻き込んでしまいまして、申し訳ございませんが、
はい、皆さんぜひですね、書店になければまあアマゾンでまた補充されるんでですね、アマゾンで、この本ですね。ぜひ、産経新聞出版、このトランスジェンダーになりたい少女たちを、読んでください。よろしくお願いします。